お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙1章13節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙1章の学びをしていますが、13節。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。神様は罪に誘惑されることのない方であり、あなたに罪を犯させるように誘惑なさることもありません。ところが神様は確かに私たちが罪に誘惑されることを許可されることがあります。旧約聖書第2サムエル記24章の一節には次のように書かれています。さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。神様はこの時ダビデを悪をもって誘惑されたのでしょうか。聖書を理解するためにはいつでも物語の全体を知る必要があります。第二サムエル記には人間の目から見た出来事が記録されています。人間の視点から見るとまるで神様がイスラエルを怒られ、単に神様がダビデにこのことをさせたように見えます。でも第一歴代史にはこのことに関する神様の視点が語られています。第一歴代史21章の一節。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデが罪を犯すように挑発したのは神様ではなくサタンでした。神様はサタンがそのようにするのを許可されたにすぎません。なぜなら神様はイスラエルと彼らの罪を怒っておられたからです。ですから繰り返しますが、神様は決して人間を悪に誘惑されることはありません。ヤコブの手紙一章に戻りますが、14節。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。ここで語られているのは肉の罪のことです。あなたが悪を行うようにと引き寄せられるとき、誰に責任があるのでしょうか。神様にはその責任はありません。また悪魔にもその責任はありません。あなた自身に責任があるのです。ここには、人はそれぞれ誘惑されるのですと書かれています。ちょうど私たちそれぞれが違う指紋を持っているように、私たちはそれぞれ違う道徳的な性質を持っているのです。私たちは自分自身の特性、自分自身の妙な癖を持っています。ある人物は酒を飲むように誘惑されるかもしれません。また別の人は食べ過ぎるように誘惑されるかもしれません。そしてもう一人はセックスの領域で誘惑されます。しかし問題はいつでもその人自身の中にあるのです。 外側にある何か、あるいは影響は、私たちに罪を犯させることはできないのです。問題は私たちの内側、私たちが持っているあの古い性質にあるのです。多くの物事は、それ自体では悪いものではありませんが、それを私たちがどのように使うかが間違っています。例えば、食物は良いものです。でもあなたが退職家になる可能性はあります。アルコールは薬です。でも乱用すればあなたはアルコール中毒になります。結婚関係の中でならセックスは良いものです。でももし結婚外でセックスが行われるならあなたはいくつかの種類のダメージを経験することになります。また今日、新しい道徳などと呼ばれるいい加減な価値観のせいで、私たちの社会には性病が蔓延しています。多くの心理学者たちが、私たちが罪悪感を捨てられるように助けようと試みています。しかしもし、たった今神様の右手におられる生ける主イエスに、私は罪人です。私が有罪なのです。とあなたの口で告白するなら、あなたが誰か他の人を責めているとても多くの問題を解決することができるはずです。そうすれば主はあなたの罪悪感を取り去ってくださいます。あなたの心から罪悪感を取り去ることができるのは主イエス・キリストだけなのです。箴言の23章の7節には、彼は心の内で感情づくだからと書かれています。罪を犯させる誘惑は、それに呼応する内側からの応答がなくては成功しません。ヤコブはあなた自身の欲、欲とは傲慢な欲望、制御されていない熱望のことですが、これによってあなたは罪に引き寄せられるのだと言っています。また主イエスは、私はすべての人を自分のところに引き寄せますと言われました。ヨハネ12章の32節には、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せますと書かれています。でも宗教を嘲笑う人は、僕のことは引き寄せないさ、と言います。その通りです。主はあなたを強制されることはありません。ホセアは、主は私たちをご自分に引き寄せるのに、愛の帯だけを用いられると教えています。主はご自分の恵みと愛によってあなたに求愛し、あなたを勝ち取りたいと願っておられるのです。率直に言って、今日、悪はとても魅力的に表現され、私たちを引きつけます。モーセは最初、罪の楽しみに捕らえられていたと書かれています。人間はいつでも罪に誘惑される可能性があり、その誘惑はまるで釣り針に餌がつけられているようなもので、もしあなたがその誘惑に降参すれば、それほど時間が経たないうちに、あなたはアルコール中毒になるか、あるいは麻薬中毒患者になってしまうのです。ヤコブ書一章の15節。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。言い換えれば、魂の欲望がはらむと罪を生み、罪が完成すると死をもたらすというわけです。ヤコブはここでとても興味深い言葉を使っています。欲がはらむと書いてあります。この言葉は実際妊娠することを意味しています。妊娠は二つのものが一緒になること、あるいは一つになることです。私たちのこの古い性質の欲が外側からの誘惑と一緒になって私たちに直面し、そして罪となります。主イエスはある罪について次のように言われました。マタイ5章の22節。しかし私はあなた方に言います。 兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。主はまた別の罪についても次のように言われています。マタイ5章の28節、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。罪は心の中で始まるのです。罪はいつでもそこから始まります。この時点で当然出てくる質問は、誘惑自体は罪なのでしょうか?という質問です。もちろん誘惑自体は罪ではありません。答えは確かにノーです。心の中の考えが行動として現れたときに、その誘惑は罪になるのです。マルティン・ルターは次のような斬新な方法でそのことを表現しました。鳥たちが自分の頭の上を飛び回るのは避けられない。でも鳥たちがあなたの髪の毛の中に巣を作るのは避けることができる。つまり罪とは内側に向かっても外側に向かっても行動を完成することです。誘惑それ自体は罪ではありません。私たちすべては悪の性質を持っています。それに関してはごまかしてみても何の役にも立ちません。私たちはみんな悪を行うように誘惑を受けたことがあります。一人一人が肉の中に弱さを持っているのです。一人は大食いで、もう一人は噂屋であるかもしれません。どちらの罪も完全に肉の罪です。そしてそのどちらもあなたの内側から出てくるのです。罪がなく、次のように言うことがおできになったのは主イエスただお一人だけです。ヨハネ14章の30節、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。またここには欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと書かれています。死産はありえません。欲は何かしら生み出します。心の中にあるあの悪い考えに外側からの誘惑が一緒になったとき、そこに誕生があるのです。行動、つまり罪の誕生です。さて、今日私たちは理屈をつけて罪を正当化します。癇癪を正当化するのです。噂話を正当化します。多くの洗練されたような罪、そしてひどい不道徳さえも正当化してしまうのです。でも聖書はそれらをあくまでも罪と呼んでいます。罪が熟すると死を生みますと書かれています。聖書の中には三種類の死が語られています。一つ目は肉体的な死があります。これはすべての人にやってきます。それは確かなことです。二つ目は霊的な死です。これは失われた人間の状態です。その人は罪過と罪との中に死んでいるのです。エペソ人への手紙2章1節にはこのように書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。そして3つ目は 永遠の死です。これは未信者として死んだ人間の運命です。この説で使われている死という言葉は、主に分離を意味しています。ですから信者にとっては、彼の生活の中に罪が生まれ、その罪が行動となったとき、彼の神様との交わりは壊れるのです。そこに分離が起こります。第一ヨハネの手紙、一章六節には次のように書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。このような歩みを続けていると、あなたは神様との交わりを持つことができず、続けてあなたの生活の中に罪が起こることを許可することになります。今日の大きな罪は、おそらく姦淫だと思います。姦淫は、ほとんどすべての人たちが直面しているものですが、何も新しいものではありません。私たちの社会の中で、セックスが強調されていることと、今の時代に流行している服装とか、おそらくアメリカの歴史の中のどの時代よりも、姦淫を犯すことにつながってきていると思います。確かに姦淫はアルコールの自由な使用と相まって過去の偉大な国々を引き下ろしてきました。ワインと女性と歌とが世界の偉大な国々を滅ぼしてきました。あの偉大なローマ帝国は誰か外からの征服者に降伏したのではありません。ローマは内側から崩壊しました。なぜなら罪によって穴だらけになっていたからです。今日人々が罪を犯してうまくやりおせると思っているのは悲劇的です。欲がはらんだとき、罪を生み出します。欲がこの世に生み出せる唯一のものは罪であり、そして罪は死をもたらします。もしあなたが神様の子供であるなら、罪は神様との交わりからの分離をもたらし、あなた自身が自分を裁かない限り、神様があなたを裁かれます。今日私たちの社会には誘惑が数えきれないほどあります。多くのクリスチャンたちは、ああ、悪魔が私を誘惑したと言います。でも誘惑は、あなたの悪の性質の欲がそこに加わらない限り、孕むことはできないのです。重要なことは、その両方が一緒になったとき、罪を生み出し、そして罪は最終的に死をもたらすということです。もしあなたが神様の子供であるなら、罪は即、神様との交わりを壊します。ついでながら、それが死なのです。ですから、罪を犯したと思ったならば、一秒でも早くその罪を告白して、イエス様の血によって清めていただき、神様との交わりを回復してください。神様は必ずあなたの罪を許して清めてくださいます。そのような約束が第一ヨハネ一章の七節から九節に次のように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。もし罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。ヤコブの手紙一章に戻りますが、十六節。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。騙されないようにしなさいと書かれています。ここでの言葉の意味は、 さまよったり、うろうろしたり、迷い出したりしないようにということです。主イエスがお話になった小さな迷える子羊のようです。その子羊を探して羊飼いは出て行きました。ヤコブは、さまよってはいけない。どうにかして自分は罪をうまくやりおせると考えてはいけないと言っているのです。習慣的に絶え間なく罪を犯している罪人は、確かに神様との対話の電話線を持ってはいません。その人は決して生まれ変わってはいなかったのです。もしあなたが罪の中に生き、それを楽しんでいるなら、あなたは神様の子供ではありません。議論をしていたカルバン主義者とアルミニウス主義者の話が伝わっています。カルバン主義者は一度救われたら決して救いを失うことはないと信じています。一方アルミニウス主義者は救いを失う可能性があると信じています。アルミニウス主義者は言いました。もし僕が君の教理を信じて自分が悔い改めたことを確信したなら、きっと満足するまで罪を犯すだろうな。それに対してカルバン主義者は答えました。純粋なクリスチャンが満足するのには、どれほどの罪が必要だと思うかい。言わせていただきますが、これは素晴らしい答えです。もしあなたが罪によって満足することができるなら、あなたは自分が本当に信仰を持っているかどうかを確かめる必要があります。誰かが次のように言いました。人間は罪に陥るものである。その罪を嘆くのは生徒である。その罪を自慢するのは悪魔である。私たちすべては誘惑を受けやすいものです。でも確かにもしあなたがその誘惑を受け入れ、罪を犯し続けるなら、そこには必ず神様の裁きと死が伴うのです。ガラテヤ人への手紙5章の19節から21節には次のように書かれています。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、悪は内側から出てくるというテーマで、ヤコブの手紙1章13節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。